今日な、第一印象、みんなの視線冷たいな。まあまあ、
よく分かってない人がほとんどですのでね。
隣の田中さんなんて非常に冷ややかな、いつもながらあのお言葉なんだけど、まあそれはちょっと僕だって横置いててね。最後に二宮さん発言したやろ。で、北村さん発言したな、北村さん。あれはね、俺パッと来たんやけど、学長選挙を狙ってんの。俺学長選挙っていつあるのか知らんけど、なんか、俺はそんな感じで聞いたんだから。そう。
あの辺はね、おそらく僕、それを
意識してんだ。
意識してると思います。もう一つ次の来年の学長選挙に関しては、おそらく、実人数。
あ、それで人数増やす。ああ、業績を上げて。
それができなかった責任ということで、
あ、それで、
そういうこと
で戦略やな。それでなんか、僕は今真面目に出とるもんだから、様子はよくわかるわ。追求するストーリーが。あるけど僕、発言させてくれて言おうと思ったのは、実はね、僕はね、僕たちがどんだけね、汗水を流しているかという結果でね、学生が、喜んで外へ出ていく、そこの喜びの姿がね、就業じゃない、大学に入ってこようという人を本質的に増やすことになるのよ。だからね、今日の話で言ったカリキュラムとかね、あるいはその先生の配置とかさ、その有能な先生を持ってくるとかな、なんかね、そちらの方に僕らが教授会でね、真剣に議論しちゃうのに、クローズしとるやろ？なあ、あれが問題やね。俺今日の、審査の案はそれは認めていいと思うけども、僕はね、本質的なところを議論してね、で採用できるときに採用してあげる。で、取ったらね、取った責任上何でも言えやんか。一生懸命養成してね、育てていくっていう努力をちゃんとさ、いや、言うなら先生はいいよ、いいけども、ちょっと自分が不満だと思う先生や でもさ、そういう啓蒙してあげるっていうね、俺それは学部長とかね、責任だと思うぜ。わしはなんか俺はちょっと 頭に来るんだけど、
この企画で2人の期限付きの人が終わっていきましたけどね、
あ、もうやめたろ。
そうですよ、雇用も延長が終わってましたから。
なんか採用した男の子とかいた、それのあれかな、徳永なんとかとか。あ、ほんともう顔出してないの、
前の2人の女性がね。
俺いっぺん話したいな思っとったんやけどな。
あ、そう、あの人たちなんてかわいそうですよ
なあ。
その間ね、本当に育ててあげる努力をしたらとかね、
う
ちでダメなら次の職場についてね、それなりの努力をしてみんな見つけてあげようとするのが何もしないでしょ。それでね、夜半分で仕事でというだけでね、そしてそういう立場だから物言えない
です。俺はね、
まあ、かわいそうですよ。
俺はね、
絶対ダメですよ。
それと、人を大事にする。だから、採用の時にね、しっかり揉んで、お入りいただいたら、もう一緒にこう、汗水を流すっていうようなことをしてあげないと、いかな、それとね、取った先生、俺、今度来られた先生、どんな先生か知らんけどな。論文とかの審査をわし、全然タッチしてないからな。
だから、どうだよね。山田さん、例えば入試の実人数とは、自分がね、具体的に提案をすると、絶対しないでしょ。それ自分の責任とかなんか。絶対そこやらないです。二宮さんだってね、こういうことをやるべきだった
ね。あんなよく知ってるなと思ってね。ということは、北村さんが言わしてんだろ。そうだろ。わし、ちょっとメモしてないけど、なんとか大学なんか乗り出してくるとか言ってさ、わしが仕事やっとったら、そんな情報、まあ、当然ながら、上の仕事やっとったらな、上波当然入ってくるけど。でさな、6項目上げてきとらへんねん。6項目上げてきて、で、上げ足取りやねん。上げ足取りやね。俺が、なんだっけ、カリキュラムを出せって3年間のね、経過を出せるようになってから出したやつの僕の枠組みのミスなんかも取り上げたりとかね。いくつかそういうのがあんねば。あれは、
もう、ような意思で動いてます、
ね。そう。もう、そう。そういうことじゃない。
問題はね、僕もう僕の印象では、先生の科目をどうするかがね、教授会で決めんとあかんわけですよ。先生の持ってる科目をなくすとかなくさんとかね、そんなものはカリキュラム委員会で決めることもできない。提案はできますよ、それは。でも決めるのは教授会でね、そこを決めていないのにカリキュラム委員会がこう言ったとかね、学校としてはこうしますというのを 理由に挙げるのは良くないですよね。そこはね、あの問題だと思うんです。これは明らかに。
あとな、まあいろいろあんだけどな。いや、僕は公務員世代になって落ちるのは落ちるでいいっていうふうに思っても、そういう発言もしとんのよ。しとんだけども、あの、親切のことに票取りまでやってくれんねん。票取り。15人か、なんか3分の2になるでしょ、再雇用だから。だから、なんとかで採用人事なんですよと。で、その、あなたは15人を超えたらどうなのか、下回ったらどうなのか、ちょっと俺分からないけどな。あの、それを取る自信がありますかと。
言う必要ないです
よ。それとな、藤沢君のことで、実は、あの、樋口さんに、その、名誉毀損で訴えられたときに、藤沢さんが人権委員長だったんだわ。で、人権委員長の彼がね、教務の部屋のところで僕を呼び止めてさ、その、いろいろこう、やっていきたいと。で、まあ、僕は彼に言うたのは、ちょっと相手が大きすぎてね、あなたの力には負えないって言ってたんだわ。で、しかし彼はね、いわゆるその人権委員会としてのその正しい手続きがあって、つまりその場を確認する、それを供述させて、で、周囲の証拠を固めして、で、調査委員会の委員長としてね、で、大畑さんと一緒に、あの、確かに、あなたは名誉毀損に当たらないという結論を出してな。で、あの、樋口さんが取り下げて、で、その後に樋口ゼミ生が、香川県かなんかの、その前任の高校の時のセクハラ記事、新聞に発表されたということでもって、なんだっけ、高橋と北村理事、それ、知らなかった。あ、知らなかった表示やな。
うん。
高橋北村理事が、その、彼を呼んで、翌日から、その大学に来てはいけない。という、そういうことで彼の弁明の、余地、弁解の余地とか何とかを閉じてしまって退職に追い込んだよ。あれはね、それはあの、僕ね、それはね、たまたまな、彼が家を出て行く前日か当日の朝、俺たまたまその方の顔も知らねえわ。あの、名簿を見てな。で、お電話入れたんよ。で、彼はね、言うんだわ。あの、小さい、あの、町だったのでね、そのセクハラのあれが出た時に、自分は、そういうことをしていないけれども、その町が小さいから出てきたんだと。で、彼は冤罪っていうかな、そういうことを主張したんだわ。でね、俺ね、彼に言うたの、それいくら辛くてもね、その自分が悪いことしていたらもう心から謝る、でもそうでないならば戦うんで、なんで戦わなかったのにってね、俺言うたんだわ。あとはもうごめんなっていうことで言うたんだけどね。で、その最後にこう言葉返したんだけど、僕のことが原因かというふうに聞いたんだよ。だから彼は、はい、そうですって言ってね。うん、僕のことがどうも、その、追い込めたあれのようです、言うてね。言われて、それで俺もショックだったんだわ。だからなんとか、経営学部を、その、変えないといけない。変えるためには、まあ、先生どう思うか知らんけど、僕はそのカリキュラム委員会でもふさわしくない。つまり、学生に対してとかね、そういうようなことで、その教育者としてふさわしくない行為をした人は、除外すべきや、除くべきになってはいけないと。なぜかというと、そういう行為をした人というのは、いくらいいことをやろうと思ってもね、その行為の延長線上にある可能性があるね。だから、その横へ、その退く。でも首を切るんじゃなくてね、その、そういうふうな役割から、抜いてもらって、その、教育に専念してもらうとかね。そういうふうな、その、学部長指導をね、俺はすべきだと、僕は学部長だったらそうするんだよね。そうするんだけど、俺はそう思って、いろいろと発言しとったんや。発言の仕方下手やからみんなに嫌われてるやけどな。
本当に、一人の人がいれば、理が通ってなくても、それで従うというふうなね、そんな人が一定数いるっていうのはね、
そうね、
なんということだと。
そうだね。
しっかりして話したことだと思うんですけどね、
うん。
その姿勢が変えられる人になっていかない限り、現状を変えるのは本当に難しいな。
俺はね、どうする、俺はね。
特にね、どうしても、
うん、
今日の状況を見てて思うのは、うちの経営学部大丈夫かなって。
いや、そうやね。
それはね、
うん。
学科の先生が。
ああ、それはな。
これもあってね、うん、本当に経営学部としての実態が薄れるとね、それこそあの今はまだ時代が経営学部に向いてますから行ってきてくれてますけどね、それがいつまでも続くわけじゃないので、経営学部としてもしっかりした教育ができないようなことになり、半分法律の学部だとなってしまった時にはね、現在でもビジネス法に来る受験生をぐっと下なわけですよ。足引っ張られてしまう。計画をですね、これ考えていかなきゃならない。深刻な問題を引き起こしてしまう。
そう、起こりうるな。
法律系作りたいというのは僕は協力したんだけどね、その時は法学部を作るというから協力した。なかなかね、僕一人かしたら思うようなね、そんなことを目指してやったんじゃないんでね。仕事の経営関係の先生もちょっと知ってますけど、ダメだと思うんですよ。
経営関係の先生は、全部除外してるんか。うちの経営学部がちょっと傾き出したらね、ものすごく大きな負荷になると思うね。だからそれを思うとね、いわゆるコンテンツ、その、僕らがその学生に織り込むコンテンツね、それをどういうふうにしていって、学生を競争力強化するかって言ったらね、そのための今日の話のせいなんか、俺ゼミっていうことで発言したけどね、我々教員のコマ数とか枠組みなんかよりも、ゼミ生にどんだけね、僕たちの専門的なあれから見て、その、いいことを、習得させるんだよね。学ぶんじゃなくて習得させて、例えば送り出すか。で、それが例えば就職に結びついたとかね、そういうふうなサイクルにつながっていったらね、あ、ここの大学に来たら、こんな苦労ができるんやなと。で、それで、いいところに就職できたんだって言ったようなね、評判を作っていけないね。そう、一人でも通ったらな。それをアナウンスさせていったりしてね。で、学生を集められるように。っていうのは、そこをやることによって、アウトプットとインプットがね、いい方向に回るはずやね。中身のな、質的な検討をさ、その、内輪のような話をするんじゃなくてな。もっとそこを議論やらなきゃ。だから先生言いとった枠組みの問題かな。年間スケジュールとかなんか言いとったけど、それもうちょっと枠組みをやってな。その、2年後、3年後でもさ、こんな、学生をうちの大学は、学部は作るんだっていうのね。その作るんだというコンテンツを明確にしなあかんね。俺ね、そこはね、学部教授会とかでね、議論しなあかんと思うんだよ。俺はそういうのをしたかったんだけどね。したかったんだけど、常に、弾かれとったからね。で、今はもうそういう方な人材をもうかなり取ってきてるやん。取ってきとったらその方の、雇用とかを守っていったわけなかん。そうしたら、彼らの能力と、例えば僕が言うてるストーリーの能力のギャップが出るかもしれないけど、でも枠組みをしっかり作っておいたらね、先生方もその枠組みに沿った人材 になっていこうと努力されるわけや。そうしたらね、僕はいい結果を生まれると思う。俺はそう思うとね、だから枠組み、方向づけ、それがね、学部長の責任であり、もうちょっと先を見たね、学部長の責任であり。で、それをね、その、伝統的にって言うといかんけども、次の学部長にバトンタッチしていくようなことじゃなかわ。で、それがね、だから、今度の学部長選挙もまたどういうふうにされるのか知らんけど、それは言うてみたら、情報を共有しているとかいう、別のことが言うたら使命感の共有や、そこをな、その、今のような形でこう排斥するとかさ、その弱い人を作るとかね、なんとか急なことをやっとっちゃ、ダメや。で、そのデジタル情報だってみ、そしたらさ、そんな記録も何も入れへんやんか。だから、サマリだけでもポンポンと書いておいてね、議事録はね。で、その、音声情報をある期間保持しておくとかね、いうふうにすればさ、ものすごく違ってくると思うんだよ。テープで残すとかいうその重たい昔のな、そんなんでなくていいんだもん。だから、それとあと、俺はそこで提案したときに名前挙げたのがまずかったんだろうけど、その、議事録にサインする、あれ学部長でずっとやっとるよ。あれはあかんで。
問題
ね。問題。
他の人が二人ぐらいやるとね。
そうだよ。前の大学でもそうやった。
だから、適当に。
そういうこっちゃね。だから、二宮さんの時に、この前見たけど、二行やん。その特任のあれ。俺だけこんだけもう、なんか知らんけど、六項目となんとかっていうことで、来てさ、めちゃくちゃ偉いとんねん。あ、頭にからあれ。
特任は、 確かにね、再雇用という仕組みとしてそうだということに定着してました。それはそうだとしてもね、定年が70だったのを67にした、その時の処置としてですね、希望者には70まで行くなというようにしよう、ただし給与は半分になりますよという措置だったんですよね。
あ、なるほどね。
でも手続きはやはりそこで退職金も払うんですから、一旦打ち切って再雇用という形に学校としてはなりますと、それはそれでいいと思います。ただ趣旨としてはね、ご本人が希望されればそれまで長い間役割貢献していただいたことからね、ちゃんとできる元気なお姿でいてもらえるならやってもらおうということだったわけですよね。それをね、自分の好き嫌いでね、科目やめて、現在あるのをやめるなんてことを理由にしてね、勉強してたんですよ。そんなことをするからね、うちの職員の人も含めてね、うちを退職した中ね、本当にいい学校でいい勤め方をさせてもらったという人がどんだけいるのか、逆にね、本当にもう嫌な思いをして辞めていかれるようなことになってしまう方がね、少なくないんですよ。これうちのね、ものすごい問題点ですわ。
文明さんのそのことはね、教授会の雰囲気と実情を知れば知るほど、学部に、大学に依存しなくて良いという人はね、つまり自分に別の力を持っている人はね、その、蹴っていくわな。な、俺かってちょっと今本当選択肢迷うとんだけども、俺はここで最後迎えようと思ったから、用意してなかったよ。しまったなと思ってね。で、前の、俺、V協会の、あれとかやってるんでね、向こうの先生方は、もう用意しなあかんよって言うてくれとってね。だけど、去年俺、ものすごい科目持たされてん。8科目かなんかしらな。で、その時にちょっと言われてん。言われたんや。しまったなと思ってんだけど、まあ、ミステやな。いい方向に持っていかんと、僕のやった僕の実態を見た人がね、一つは、その身を守るためには、なんとかしなあかんということと、その腰掛けで若い子やったらさ、なんとかというふうなことにはなるし、正さなあかん。だから、これから見たら、ギブアップうちに思って、その日は帰ったんだけど、ギブアップ。で、頭がどんどん、冴えて、こう、温まってくるとな、ちょっと待てよ、と思ったりもしてな、ちょっと待てよ、このまま、というふうな気持ちもなっとるよ。だからそこをもうちょっと僕自身政治者なかねけどね。政治者なかねけど、
毎月勝手なことをやられない、だけど、点数しっかりした行動を取ってもらえる人が、過去、やっていると思うんですけどね。それ、ある程度は、それはもともと行動をするようなことにはなってませんから。やっぱり、そういうのは人はね、自分分かって、
投票で票読みしてくれて、藤沢君はあなたに投票カートを入れてくれますかって言われてな。
いや、
学部長や。言われて、いやー、参ったなーと思ってな。というのは彼らは票読みしてるのと、あともう一つは、蜂の一針みたいに、その欠席した人でも人事案件に対して可否を投与できるにしたやろ。あれはまずいわ。あれは僕狙っとるんやと、俺はもう本当に直感的に思ったんやけど、まさに今の状況に来たったら、それその通りやなと思ってな。他の人誰も気づかへんからね。僕のような経験してないから。普通のノーマルな状態でそんなに問題ないんじゃないか。でも、その方法に何か、企みというか意図があったならば、その意図がその瞬間にその毒針になるわけや。だからあのルールは毒針や、俺から見たらね。
彼はもう10年20年かけてそういう
用意してきたか、
作るために本当に人事を握って一生懸命やってきましたからね。
じゃあ俺天敵やな。
その執念たるや、よくあそこまでそんなことにこだわってむちゃくちゃ平気でするなかと思いますね。
あ、そう。
そらひどいもんですが、今日だって本田先生の担当してる科目、いや担当して、審査担当してあれでもね、あれどういうことであんなことになったのか。
あ、あの、 36歳かなんかの、
あの身長の中にね、北野さん入ってるでしょ。なぜ幹事会見の中にね、自分が審査に入るのか、やっぱり会計関係に心配してるんですよ。自分に敵対する人間が入ってこないように。で、関わっていれば自分が審査していればということでね、関係つけられるでしょう。あの人はそういうことを狙いますからね。
これはね、あ、俺の対策やな。抜けとったな。
どうなろうとですね、教授会できちっと議論もされずにね、先生が怒られるようなね、そんなことは絶対許してはいけないしね、どうしてもその嫌だというのはいるんならいるで、やっぱり教授会で議論した上でね、そこで多数がどう判断するか、それはもう今の仕組み上やむを得ないですけどね、そこでね、議論はさせんとね、そんなもん、そこへもかけずにね、科目なくしたからやらないな、それはとんでもないですよ。科目なくすということ自体教授会何も議論してないんですからね。だから彼もね、簡単としてもっとしっかりしてくれるんですけどね、それを簡単と出して降りてきて審査をするわけですからね、教授会でも。もう一遍そこまでの手続きで普通にやるのはね、それは個人的感情抜きにやっぱり進めてくれないからね。
そう思うな。それとな、寂しかったのは、経営情報学部の改組に伴って情報なんとか学部になった。で、それで一応ね、経営情報学部のその社会的使命かなんかしながら終わった。で、経営情報。で、私の経営情報とリンクさせてね、情報関係の科目なんとかはもう不要である。と、カリキュラムの、総意である。ということで、その、カリキュラム、委員会と、学部長は、不要科目。で、不要科目で、再雇用の、その、良しを取るはずがないという、そういうことで、はっきりおっしゃんねん。これはね、俺、それとな、頭に来たのはね、ゼミ生の人数。俺、24人。うん。ほんで、人数、その、最初の人数からこう増えたのは、その、再申請の時でこう増えてね。ほんで、面接の処理見たら、実際はどうかは別にしてな、非常に真剣な文章やってん。で、そこでな、一生懸命落としていったんやわ。で、その前に、その、土井先生って言ったやろ、お亡くなりだった。土井先生、その、僕と一緒に試験問題とか作っとったからね、彼の部屋に時々コーヒー飲みに行っとったら、その、ラグビーかなんか知らないんだけどね、その、学生なんか来たりしてね、で、その、自分はゼミ二つ持ってるんやと、同じ学年でね、言うて、で、その、まあ、学生に対しての面倒見がどうも良かったように思うんだわ。で、その、礼を出してね、その、もし許可いただけるならば、その二つゼミを持ってもいいよ、あるいは一つでもその人数を増やして見染めてくれたら面倒見るよって言うたんや。で、それをな、その、いわゆる僕が共学のルールを知らないということで、ゼミの定員は何人か知ってるか言ってね、16名って言うたら、その最大でも20名で、それを超えるということはないんだと。で、その2部でね、の学生がこう入ってきたりして、22名、3名になるということは、あるけれども、あなたのように24名っていうのはないって言ってね。で、俺な、昔、その、ゼミ生のなんとかが悪い時に、なんとか、その、ゼミに入ってくれる人を増やそうということで、23名、4名とかさ、俺、確かね、それぐらい無理して持ったこともあるねは、確かね、あの頃ね。だからね、その、ルールを知らないということを言われてね、確かに俺、阻害されてるし、なんとかね、もう嫌気させとるから、確かにルールに疎いことは事実やねん。だけど、ルールになんとかで、それを、判断基準としてな、学生のために我々がなんとかしてあげようと思っているやつをね、悪意を持ってルール違反してるっていうようなね、捉え方でさ、攻めてきてるわけね。そんなんな、僕らが学生にいいサービスをしたいと思ってやっている熱意をなんで買ってくれるのかなと。いうところにね、腹が立ったんやけどな。まあ、いろいろあったわ。まあ、また後で、あれやけど、僕、やっぱりね、今日も教授から言うたけど、先生方にまずは情報を流してね、ほんで、投票やったら投票で落とすやったら落としてくれてもええと思うんだよね。それを、やりたいと思うけど、反対する？俺、やらしてほしいねんけど、まあまあ、それはやるかもしれんぞ。ほんで、俺、学長に話しようと思ったんやけど、それはいいことかな。事実を知っておいてもらってね。うん。それはいいと思う。うん。
っぱり私自身もね、ハモリがないからって、それは少なくとも会期並み委員会の段階で判断していることじゃないと、決定には何もならない。じゃあやるんなら教授会で決めることがないとね、そんなものないからやめるからっていうようなことを理由に手続きを止めるのはね、それは不当だと。それははっきり言えると思うんです。
それ言うだよ。
あ、そうですか。
うん、言うだけども、いや先生、不可になるようなね、非にならすようなことはその学部長としてはできないんだということを
も
う
気にしてるじゃない、自分で。
そうやね、だから言うたんや。気にしていてね、で、いわゆる、3分の2、要はそのあなたに対して負荷を落印落とすことに絶対になるんだという、そういう前提のもとでね、もとで、負荷になるような人をね、なんか推薦委員会に出すことができないし、江島教授かな、と話をしていってもどうのこうのとかね。で、江島さんもさ、教授になる時に二宮さんがいろいろやった人やろ。僕は江島さんはね、あれ有能な人なんだから、ちゃんと条件を揃えて教授になるべきだと思うね。だけどなんか条件が曖昧な条件の時にもう、教授その候補かなんかでもう教授で書いていたからどうの言うて、
その
うんやったんだわ。でその時に伊藤博人さんがさ、岡山大学でその彼がシンクタンクに行った時に非常勤の助教授かなんかで言っていた年数も換算して、そこの業績も入れてなんとかというようなことで、そのいわゆる当時認められていた、基準、その判断基準を超えたそのやつまで入れてその条件を満たすというふうなことになっていて、で伊藤さんはあそうではありながら、彼の業績とか見ていったなら問題になろうからいいだろうとは思うけどもというようなことを言いながらね、しかし本当を言うと基準としては問題があるんですよということを彼は言いながらね、で我々もそれで同意して賛成に回ったんだけどね。でもだからそれは、変なこと言うと僕はそこで反対してるから反対の意見を述べたからね。だからそういう風になるかもしれない。だからね、採用基準とか昇格人事とかなんとかというのはフェアにやったわけだから、うん、フェアにやらんと絶対にその自分にとっても大事なことやからね。まあそんなことがあったな。
確かにそこはね、僕も採決とかいろいろ入ったときにどう動くか、それだけの人がどう動くかよくわからないんですけれども、選手を結果として支持することになる投票の仕方をする人も僕は一定数確実にいると思っています。それがどこまでいくかがね、確かにわかりません。でそういう場面は確かに選手にとっても気持ちのいいものではありませんでしょうから、そこをどうするかは先生なりの判断があっても、それはもう当然
です。ありがとうございます。そういうことでいいわ。俺ね、ただ大学に顔をつきたくないしなということも一つあるんだわ。それと、うん、いろいろ思ったりする。俺ね、北村さんたちは本当は外で戦いたいね。内部で力を持っていってこうやるもんだからね、その陰湿な戦いなんね、社会の目から見たら絶対に良くないことやね。もう理路整然としとんね。で俺が仮に社会で戦ったと思ったらバカみの俺やねんわ。本当にバカみんね。まあ先生が今一言言うてくれた。でも最後は俺が決断しなあかんことなので、ただな、俺が変に動いたら文明さんさ在任中にクビになるんちゃうかと思ってな。
僕が、
俺が、
いやそんなこと
そんな、どういう行為をしたら懲戒になるかとか、
なるようなことは全くないですよ。もう明らかな犯罪行為の場合に適用されたりするだけでね。
あ、そうか。
そんなも絶対ありえないですよ。そんなもここでどういう行動を取られようと、自分の権利主張される行動をどう取られようと、
権利主張してもいいか。
そうなんですよ。
ありがとうございます。いや俺な、うん、それは心配で、情報を出したときに、なんとかという。
情報の出し方は、気をつけてください、
ね。いや、そこやねん。
それは、本当に、確たる根拠を提示して、 追い込めるみんなを説得できる形で出されるのはね、それは当然だと思いますけど、あの不用意に相手に利用されるような形で出されないことが多い
と思います。定年まで無事に行ければとりあえず、ね、でできれば来年3月や、
来年3月、うん、そんなもう
だけど、悪いことっていうかなったならば強制的でもすると長時間やな、3分の2のあれが出たらいつでも俺クビできないで、
それはね、うん、長時間でできるのは、うん、例えば先生の科目担当を話すとかね、うん、そんなことはできますけどね、うん、解雇は理事会しかできません。
あ、そっか、
理事会はね、うん、考えろうとね、理事会にはもうちょっとまともな考えを持ってる人が何人もいますからね、そんなことはできません。
あ、そっか、それだったら助かんないかな。
それは大丈夫です。
俺それが一番しまいで、協議会でな、もういつでも3分の2以上行っちゃうからね、だから俺もすぐにクビになると思って、実は翌日、
そんなことは心配ない。
あ、そっか、心配ないか、はい、まずはほんなら来年の3月まで大丈夫やな。
そうです
よ、よかった。あとはほんなら戦い方だけやな、ひょっとしたらあの気力があったら戦うかもしれません。おとなしくないかもしれません。まだ分かりません。ただね、ブルーさん、信じとってくれ。俺ね、経営学部、今のままやったらあかん思うとね。それでね、僕の首を取るんやったら、差し違えてでも、経営学部を良くして出たい。僕ね、それをやらんと、せかしな、だから言われたんや、お前は若いやと言われたんやけどね、経営学部をなんとか、経営学部っていうのはね、後の学生のために僕らが、いいその土壌をその植え付けていって、その後任にバトンタッチしていくのが教授職とかの役割だと僕は思ってずっと来とったからね。だからそこをちゃんとやりたい。それがひょっとしたら僕が文章を流した時の最初の精神やしね、それをやろうかなと思ったりしとるわ。ごめん、長時間ごめんな、ありがとう。
はい、
はい。